集まれトレーダーシンプル FX トレード、この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、もう2月も半ば、今日バレンタインですね。そういえば、
そうですね、何もらってませんぞ
番組の後で、
はい、後で、
はい、2月14日ということなんですが、年明けね、みんな総期間で始まった割にはもうダウ日経平均非常に堅調で、ドル円相場もなんか111円台まで上がってきました。なんか年初は今年はドル安になるんじゃないかと、パウエル議長が1月4日早々に収支買いしたような、ね、発言されましたから、うん、ドル安来るぞと思ったら、意外や意外、全体的にはドル高ですね。
そうなんですね、はい。FRB が、旗を掲げしたことによって、はい、株にとってはポジティブなので、はい、米株が上がるのは分かりますと、
はい、
ですけれども、それが、通常であればドル安円安になるんですけれども、うん、ユーロに対しても文字に対してもドル高になっていると、
ね、
これはだけど、はい、一つ一つ考えてみると、欧州も、ドイツがリセッションになるんじゃないかとか、イタリアがリセッションになるんじゃないかとか、はい、ECB がちょっとハタハカするとか、
はい、ECB は今年の夏の終わりには利上げっていうのは去年までね、
そうですね、
繰り返し言ってたんですけど、うん、なんかこの間そんな感じじゃなくなってましたね。
随分トーンが変わってましたね。
変わってたんですよ、うん、だから利上げは遅れるだろう。
でオーストラリアも、先週の番組でもやりましたけれども、はい、利上げはないと。
そうですね、次は利上げだって、うん、去年の12月まで言ってたのに、なんかこの間も次は利下げかもしれない、
利下げとは言ってませんけどね中立、
う
ん、
そうね、中立に変わりました、うん。あとイギリスはイギリスでインフレ見通しかなり引き下げてる。
そうなんですよね、うん、だからまあ、ドル高になったというよりも多数化で、はい、安くなったのでドルが相対的に強くなってしまったということになるんじゃないかと思っています。
今年はいろんなところの金融政策が意外にこうハト派的になって、最弱通貨競争、うん、になっちゃってるんですかね。
そういった流れだとちょっと今のところはそういった兆候が見えないんですけれども、はい、円は変わってないの で、
そうです、ね、
多通貨が弱くなるんであれば円高になってしまうんじゃないかなという考え方が結構マーケットにあって、僕も中期的にはずっとまだそうなんですけれども、はい、その考え方がどうしても拭いきれないというか、
なるほど、ですね、スタンスが変わったところの方がインパクト大きい、新味があるというか、
そうですね、
新しいネタに反応しますので、うん、日銀はずっと同じことやってて、これ以上緩和できないので、
そうなんですね、他の国の中央銀行のスタンスが変わると相対的に上がってしまうということになるんじゃないかという考え方が根強くあると、
はい、
古くやってる人ほどそういう考え方で、
はい、
通常だったら最後当たるんですけど、はい、今のところはちょっと違う動きをしているという
です、ね、今のところドルと円というね、ドル円相場だけで見るとドル高の方が強いという感じです。
そうですね、円安になっているということですね、
はい。この相場どこまで続くのか、この後、ブルベアの材料を一つ一つね、紐解きながら西原さんに伺っていきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円という通貨ペアにくくりまして、強気の材料、弱気の材料を過剰書きにしてみました。西原さんに解説いただきたいと思います。まずはブル、強気の材料、どんなものがあるでしょうか。じゃじゃん、最初の材料は、なんといっても米株が強いですね。
よく戻りましたね、こんなにね。
これ後でね、また取り上げますので、
は
い、
これはピックアップして後でやります、
はいはい。そして日経平均ですけれども、ドル円の100等円日経平均の2万1000円が壁って言われてたんですけど、
ニューヨークの、ニューヨークダウはこれで8週連続陽線が立ちそうな感じの勢いで上がってきていると、
はい、
で上海相場も上がっているので、相対的に 重いなと思われていた日経平均もついに今日2万1000を超えてきて、うん、まあ、リスクオンの機運は高まってきていることは確かですね。ちょっと全然伸びないんですけど、うん、はい、うん、
はい、まあ、これドル円が先か日経が先か、まあ、議論分かれるところですけど、うん、まあ、一緒になってこう、ね、リスクオンで上がっているという、まあ、そういういいサイクルに入っているようですね、うん、そして上昇基調を強める上海総合指数、中国株は去年1年かけてずっと下がってたんですが、これがなんか今ちょっと強いということで、これも後で
やりますけれども、まあ、このインデックスで、A 株の比率が、うん、上がると
後で取り上げて、
はい、わかりました、はい、
後で取り上げます、はい、ということです。そして 2.7% 台で小動きのアメリカの長期金利ということで、一時は 3.2% 台まで長期金利って上がって、
まあ、それと比べると、まあ、高くないとは言えます、言えるんですけれども、 2.7% がずっと、これまでの金利として、うん、安いかというとそうでもないとは思うんですが、
でもまあそうすると、うん、まあ、金利差っていうところに落ち着いていくので、うん、何もなければやっぱりドルに資金集まっちゃうのかなっていう考え方もできるので、
そうですね、多通貨の方が、ね、金利が安くて今高金利なので、そうですね、ポジティブになると、ね、
それがゴルディロックス再来ということ、
どうですかね、
そういう言い方する人もいるんですけどね、うん、
まあ、だから実際にあの、うん、ドルがオーストラリアよりもニュージーランドよりも、はい、ドルが今高金利通貨に、去年からなっているので、はい、ドルキャリートレードというのが流行っていたことは確かですよね。それが崩れたのは、去年の末崩れたんですけど、今年か
ドルキャリー、
ドルを借りてきてドルに投資する、
うん、ドルを借りてきて、
うん、ドルを借りてきて、ドルに投資する、
そうなんです
か、逆ごめんなさい、円キャリーです、円キャリーです、ごめんなさい、
ね、ドル借りてドルって、
低金利で円を借りてきてドルに投資する、は
い、円キャリートレードですね、
円キャリートレードですね、はい、
はい、がまあ活発化するというのは分からないでもないですね。そしてベアです。大丈夫ですか今日。
大丈夫ですよ、はい、
ベアはまず、アメリカのインフレ率ですね、はい、これがもし強まってくるようだと利上げはないというふうに今コンセンサスで広がりつつあるところが覆るかもしれないということも言えるわけですが、一番新しい昨日出てきた1月のインフレ率は、まあ、インフレの兆候は見られなかったですかね。
そうですね、まあ、この利上げを、FRB が中立化して、まあ、その後はすぐ、利下げをするんじゃないかという見方もあったんですが、それはまあちょっと考えすぎで、
はい、
今のところはアメリカは、ちょっと先週やったんですけれども、インフレの兆候は、この数字では出てないんですけれども、いろんなところに出てきているので、
はい、
まあ、次は一時停止で、次は、もう一度利上げじゃないかというのが割とコンセンサスになりつつあるというところですね、
はい、うん、続いては、まあ、米中貿易摩擦なんですが、今マーケットは逆にこれちょっとブルに見てるところがありますね。3月に、まあ、米中首脳会談は延期になってるんですが、これがなかなか交渉がまとまらないと考えるならベアなんですが、まとまりそうだから先延ばしになってるっていうふうに市場は、
まあ、僕もこれブルだと思うんですけれども、
ブルですか、
うん、一応、まあ、まとまりそうだけれども時間が足らないので時間を延ばしてあげましょうということなので、まあ、基本的にはブルとして捉えるということに、
足元ではそうですよね。でも超長期的にはこれはあんまりいい材料ではないはずなんです、まあ、
中長期的にはいい話ではないということですね。
ないんだけど、
はい、まあ、目先はやっぱりどうしてもこれブル材料として取ってしまうということですね、う
ん、はい。そしてヨーロッパもダメですね。
まあ、これはどうしてもイタリアは、ね、リセッション入りで、ドイツも、ちょっと リセッション入りするじゃないかなという懸念が出ていると。まあ、これは繰り返しになりますけれども、中国経済がダウンするとオセアニアにまず来て、次は欧州経済を、圧迫するんじゃないかと言われているんですが、まあ、そのまま、マーケットに経済指標に現れてきているということですね、
まあ、ドイツは、ね、リセッションは免れてますけどね、去年の第4四半期、第3四半期第4四半期で2期連続になるとね、リセッションと言われてたんですけど、改定値ではプラスになっているそうですね、うん、だから今回マイナスでも、まあ、リセッションではなかったみたいですけど、
まあ、 ちょっと時間の問題ないような気もしますけど、まあ一応避けられてきて、まあ、イタリアと比べると、うん、まあ、全然あれですけれども、まあ、車売れてないですからね今。
車売れないですね、うん、中国の車も本当売れてないってことですね、うんうん、そして、まあ、先ほどオープニングでも取り上げましたハト化する主要国の金融政策ということで、うん、まあちこちこうハト派的に緩和的になるともう何もできない日本は、
まあ、相対的に強くなるので円高のベア用になるということですね、
はい、というような材料がある中で今日ピックアップするのは、まあ、米株市場アメリカの今政治リスクについてですね、
うん、
はい、
まあ12月にあれだけ急落した時に、まあ、トランプ政権というのは、まあ、トランプさんというのは、まあ、就任以来の株高、これはまあ自分の政策の貢献であると言っていたので、まあ、12月にはやりましたけど急落すると自分の責任になってしまってマスコミに叩かれると非常に不利なので、じゃあどうするかというと、まあ、12月26日が米株のニューヨークダウの土足をつけた日なんですけれども、その日にまず今買えばいいんじゃないのというコメントをまずツイッターでしていると。
これその日に本当にはいトランプさんって言って買ってたらすごい儲かって
る、すごい儲かってるってそれは直球ですけど、その日に買ってればどそこです。本当に
トランプさんの言う通り
12月26日に買ってれば、
ね、大勢のままにやっとけばよかったっていう、うん、すごいですねなんかね、
特に僕日記変わりましたけどねこれ、
はい、もうリクちゃった、
もうリクちゃいました、はい、で、もう一つは、まあ、FRB が、非常に高派であったことが、米株を下落させているんであれば、まあ圧力をかけて、まあ、圧力に屈してパウエルさんがハト派に変わったわけではないんですが、実際にハト派に変わったのでそれも米株を上げる要因になっていると。でもう一つは、アメリカの、政府の
シャットダウンが
これを回避する、
もしかしたらですよね、
うん、そうですね、これは後でなんですけど、もう一つ一番大きいのは株を上げるためにはずっと米中貿易戦争を仕掛けていて、やっている最中なんですけれども、それが最終的には米株を下げる要因になってしまったので融和姿勢を醸し出すんじゃないかとマーケットの間で言われていたんですが、本当にそういう姿勢を出してきて株をトランプさんは上げてしまったということでちょっとびっくりしていると。
それはこの明日期限のつなぎ予算ですけれども、うん、このシャットダウンに関してもひょっとしたらトランプさんは妥協するかもしれないというのが、
まあ、シャットダウンだけは避けたいということなので、はい、シャットダウンを避けるためにはサインをしなければいけないので、
はい、
まあ、サインをするんであろうと言われています、
はい、
で、まあ、サインをするとかなりもうトランプさんが折れたということでマスコミに散々叩かれると思うんですけれども、
要するに与野党で合意した案にはこのメキシコとの国境の壁の予算が含まれてないんですね。そこにサインするかしないかってことは問われてるわけですよね。
あ、ウォールの予算が13億ドルだけ入ってるんですよ。
全部じゃないってことか、
うんうん、57億ドルを要求してたんですけれども、民主党がじゃあ13億ドルだけ上げるよ。
そこで合意したわけですね、う
ん、それで合意してるのでトランプさんに持っていったら、はい、I don't like it って言ったんですけれども、まあサインしないとシャットダウンになってしまうので、
もう1回
多分サインをするんじゃないかと言われています、
は
い、ま
あ、そうすると、うん、ちょっとまあ、ひよったかなって、57億ドルトランプさん欲しかったのに13億ドルしか取れないのにサインするのかって、
そうですね、まあ、叩かれますけれども、うん、シャットダウンだけは、避けられる。もしサインしなければ、非常事態宣言になって、オールの予算の57億ドルまで、頑張るということなんですが、もっと言うとシャットダウン、サインをして、壁の予算を13億ドルだけ手に入れてその後非常事態宣言をすることもできると。そうすると13億ドルだけ手に入れてあと40億ドルぐらいはペンタゴンの予算から取ってこようとすることもできると。その代わりあのペンタゴンの予算から取ってこようとしても民主党は当然違憲であると言ってくると思うので、
うん、
結局すぐは取れない、
うん、
すぐその予算をペンタゴンから取ってくることは無理。
この、ね、シナリオで、米株ってどう動くんですか。例えばサインするしないで非常事態宣言まで行く、
うん、しなければ、
はい、
一応サインをしなければガバメントシャットダウンなので、うん、まあ株に米株にとってはいい影響ではないので、まあ、下落する要因にはなると思いますけど、
ちょっとチャートを見ていただきましょう、うん、今ずいぶん戻ってきてるんですが、この判断でもしかしたら反落するかもしれない。
そうですね、はい、まあ、あのこれ先週やったんですけれども、先週の段階で、青い、グリーンの数字の、セットアップが、20も数えているので先週の番組で一旦落ちると思いますと、 まあ、実際落ちたんですけれども今週になっても全部切り返してきてまた上げていると。かといってこれもうほぼ 60.8% を超えて上がってきているのでかなりの、オーバーボートの状況になっているので、日米貿易協議が融和化してるんですけど実際何も決まってないんですよね。
だからこれもリスクじゃないですか。だからベアに入ってるんですよ、
う
ん、
だからフラジャイルになってると思うので何、はい、かあると、ちょっと下落するリスクの方が高まっていると考えています、うん。まあ、サインしなければ悪材料なんで売られるんですけどそれだけで大きく売られることはないと思うんですが、
はい、
ちょっと買われ好きの状態なので気をつけた方がいいと考えています。
はい、西原浩一のブルベアどっちでした。さあここからは西原浩一の視点です。西原さんがここから注目しているポイントピックアップなんですが今日はブルベアでも取り上げました上海総合指数ですね、はい、チャートまずちょっとご覧いただきたいんですが強いです。これ強い背景は何なのかっていうのはまず米中貿易摩擦の、まあ、少しこう落としどころがあるんじゃないかという期待と、
うん、
あとは、
まあ、もう一つはね、ブルーベアのところで出しました、MSCI グローバル
インデックス、MSCI ですね、はい。
まあ、これが、A 株の比率を引き上げの検討に入っているという報道、
は
い、
があるんですね。
まあ、決まってるわけではないんですが、5% から 20%に変更されるんじゃないかということの報道があると噂があって、
はい、
うん、まあ、もしそうなれば610億ドルぐらいの、まあ、資金が流入してくるので、それは上海総合にとってポジティブな材料になるという、
はい、
まあ、背景でこれだけ毎日上げてきていると言われています。
はい、まあ、実際にこれが入るかどうかまだねマネーは入ってきてないんですが入るかもしれないというんであれば今までショートしていた向きは買い戻すという
そうなんですよね。まあ、ここのところちょっと、ね、うん、難しい、
うん、
想定ではあるんですけれども先週は RBI RBI じゃない RBA の、まあ、ハト派的なことでオージーとオージーのドンと下がったんですが一定してこう RBA のスタンスは変わらないんですけれども上海総合が上がってまた切り返してきているということですね。
で5ドルも一緒にねちょっと切り返しています。
で、まあ、上海総合の日足は見ていただくと、はい、マクディも切り返して上がっていると。で週足を見ていただくとちょっと、まあ、3000割って急落していたんですが、一度2638、2016年の1月も割り込んでずっと、上海総合が下がっていたんですが見ていただくと、かなり戻っているということですね、うん、いつの間にかスルスルと、今年になって戻ってきているんですが、ちょっと注意するのは、この上海総合も下の、まあ、チャートをおしれた見ていただきたいんですけれども、100を振り切っているので、まあ、今週かなり買われすぎの圏内に入っているのでちょっと今週来週は上海総合の動きに要注意。ちょっと買われすぎているので落ち出すと割と早いと思っています。
戻り売りになる可能性があるということですね、
うんうん、そうですね。
これはまあオシレーターのテクニカルで見るとそうだと、うん、
はいはい。でその上海総合、上海総合も含めてニューヨークダウが8週連続陽線が立っているのも含めて、ドル円が上がっているんですけれども、ちょっとこのあたりは気をつけた方がいいなと思うのは、ドル円って6円50銭から7円ぐらい、まあ、動くと方向性を、まあ、変えてくるんですけれどもこのところ、
はい、
で1月3日のフラッシュクラッシュの時の安値が104円の87銭、まずこれを使うと7円を足すと111円の87銭という数字が出るんですが、フラッシュクラッシュの時の安値というのは、いろんな安値があって荒れてたのでEBS という電子ブローキングのレートを使うと104円の10が安値。
EBS の電子ブローキングっていうのは、うん、誰が見てるんですか？
EBS という電子ブローキングというのは銀行間の自分たちが、まあ、銀行にいるときはその EBS という、
はい、
あの電子ブローキングのプライスを使って、トレードするわけですね。
うん、まあ、我々その、ね、業者ごとに、ね、あの出すプライス違うので、うん、まちまちなわけですよね。フラッシュクラッシュのじゃあ、
う
ん、まあ、最終的には EBS の値がどうだったかっていうところで
使うと
後にカウントすることが多いんですかね。
まあ、今回ブルームバーグのレートも104円の87なのでちょっといろんなレートがね交錯してるのでさすがに荒れてたので、
はい、
で EBS を使うと104円の10になるんですがこれに7円を足すと111円の10、はい、まあ本日の高値に
いいところに来てると。限りなくいい
ですね。で、200日移動平均が、ドル円は111円の29銭に来ていると。で、100円の87銭から7円使うと、先ほども言いましたけど111円の87銭になるので、112円を超えるのはかなり難しいので、まあちょっと買われすぎの状態だと、まあ、111円は基本的には売りのゾーンだと思っています。
ということで、ここからは一旦ちょっとその上値を伸ばすよりは、まあ、戻り売りに合うんじゃないかなと。
ということですね。買われず、オーバーボートの圏内に入りつつあると思っています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接お答えをいただきます。さあ、今日いただいたご質問です。グミさんから。ニューヨークの株の反落の要素、いろいろとありますが、足元で警戒すべきことは何でしょうか。
まあ、これ昨日のニューヨーク市場でも、まあ最後は戻っちゃったんですけれども、はい、戻ったんですけども、ちょっと一時米株が落ちてるシーンがあったんですが、自社株買いをに、自社株買いに課税をする法案の報道、
はい、
昨日まあ、共和党のルビオ上院議員という人が、まあ、自社株買いに、課税する法案を通そうとするんじゃないかというお話が出ていて、もともと民主党だと、まあ、有名なとは言いませんが、チャック・シューマーさんとバーニー・サンダースさん、まあ、社会主義の方ですけれども、こちらの方も自社株買いを制限する法案を通そうとするんじゃないかと。
まあ、これは民主党ですから分かりますよね、うん、株が持ってる人間だけが止めるものはより裕福になるというかね、いうことに反対する、まあ、民主党がそういうのは分かるけど、うん、このルビオさんというのはマルコ・ルビオ大統領選にもちょっとね、うん、名前が挙がってた、
上がってましたね、
うん、共和党の人なんですよね。
共和党です、
はい、うん、
だからまあこういう法案が通る可能性はほぼ今のところないんですけれども、
うん、
こういうこう、まあ、自社株買いっていうのはね、自社株買いをして株が上がっても経済活動にはあまり関係ないじゃないですか。で、まあ、
まあ、年金
ストックオプションとかね、
うん、とか401系なので年金の人は、ね、
う
ん、
まあ、そういう入れてしまえばみんな入るんですけれども、まあ、基本的に経済活動がどんどんどんどん拡大するっていう方向じゃなくて、
うん、
まあ、自社株買いでバンバン買って上がっていくのはどうだろうという意見が出ていて、そういう論議が活発化することが株にとってはあまりいい話ではないということですね。
うん、
別に自社株買いで去年なんかもアップルが自社株買いをして相当上げたので、
まあ、そのパワーはかなりありますよね、
う
ん、
金額は全然違うので、うん、当然上がるだろうぐらいの金額を
10兆円ぐらい買います
ね、10兆円ぐらい入れるので、まあ、当然上がりますよ、
うん、だってね、日銀が買ってる量と比較しても 1銘柄で10兆円も買っちゃうアップルとかね、うん、
まあ、桁が全然違うので
凄まじいですけど、
うん、こちらの番組だと10兆円も買うのみたいな感じだったんで、うん、
はい、
それは上がるでしょうって言ったら本当に上がったという、
まあ、この自社
それをに対して課税をするっていうのは当然マイナス要因なので、うん、こういった論議が今のところ通るような うちは全然ないんですけれども、はい、論議が活発化していくと、米株の、反落のきっかけになるんじゃないかと思って警戒しています。
はい、共和党からも自社株買いに課税する法案というのが提出されているということで、うん、まあ、多分通らないだろうけれども、
通らないけれどもこういう論議が活発化してくるのはちょっと警戒ということですね。う
ん
う
ん、はい、このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしております。時計の針は9時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、ここでお知らせです。FP ネットからのお知らせ。西原浩一さんのマーケット分析や FP ネットから投資に役立つ情報をお届けする西原さんの LINE アット、皆さんもう登録されましたか？西原さんの LINE アットアカウントに登録し、キーワードを送っていただいた方全員に、西原さんをはじめこの番組でもおなじみ竹内範弘さん、田向博之さん、伊藤俊彦さんによるスペシャルウェブ動画をプレゼントいたします。まだ LINE をご利用でない方、ぜひこの機会にお持ちのスマートフォンなどにアプリをインストールしてみてください。登録方法、キーワードなど詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。なお、このサービスは FP ネット取扱い商品の勧誘を行う場合があります。なお、 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。さあ、 LINE アット中登録の方が増えているそうですので、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
皆さん、どしどしこちらに、はい、登録お待ちしております。さあ、今週から来週の注目スケジュール、はい、なんて言っても明日が期限ですね、つなぎ予算。
そうですね、明日の、つなぎ予算の、まあ、行方を見なければいけないんですが、来週の月曜日はアメリカがお休みなので、まあ、アメリカがお休みの時の3連休の前の金曜日のニューヨーク市場は荒れるということ傾向が多いので、ちょっと明日のニューヨーク市場は警戒した方がいいんじゃないかなというふうに思っています。
ちょっとここから買おうという気にはならないよね、うん、3連休でそのつなぎ予算の件もなんかね、どう出てくるか分かんないんだったら、
まあ、普通は
手締まっていこうかな
という流れの方が、になるのが普通なんじゃないかなというふうには思ってますけれども、はい、ちょっとポジショントークになってくるので、はい、あまり強くは言いませんが、まあ、普通の流れはそうなる。
普通はね、3連休前にちょっと政治的なイベントのね、期限がちょうど来るのでね、まあ手締まいを優先になるんじゃないんですか。
そう
ですね、
まあ、利益を確定していこうという流れ、動きが出るんじゃないかなというふうには思ってます。
ただしですね、今個人投資家のポジションを見ると S&P500 なんかは個人すんごいショートなんですって。
S&P、
うん、
そうなんですか。
それを
ポジ、厳しいですね、これは。
ポジションを整理しようと思ったら、うん、買い戻すので、
それは分かっちゃいますよね。その個人の方がそうだったの
か、手締まいがどっちに圧力として出るかっていうのはちょっと分かんないとかあります。
まあ、個人だけでやってるわけじゃないので、
そうですね、
なんとも言えませんけどね。
はい、はい、ということで、3連休前のアメリカ市場、明日は皆さんお気をつけいただければと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
東橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。
さよなら。